할렐루야. 태양의 마쇼. 할렐루야. 할렐루야. 哈利路亚，主よ感謝します。あなたの恵みを感謝しますよ。あなたの臨在には喜びがあることを感謝いたしますよ。解放があることを感謝いたします。癒しがあることを感謝しますよ。主よ、あなたの臨在の中で私たちは本当に人生の楽しさ分かることを感謝いたします。あなたが与える喜び感謝しましょう。主よ、今日も癒しを感謝しましょう。あなたの臨在の中で素晴らしい癒しが起こることを感謝いたします。あなたの奇跡の力来ることを感謝いたしましょう。解放のパワー、解放の油注ぎを感謝いたしましょう。今すべての重荷がなくなることを宣言します。主の臨在から来る素晴らしい平安が来ることを宣言します。新しい平安、新しい健康、新しい癒しが来ることを宣言します。主よ、あなたの素晴らしい恵みを感謝します。私たちが弱い時強くなることを感謝いたします。私たちが何もわからない時、主よ、私たちはあなたの臨在を通して知恵があることを感謝いたしましょう。主よ、あなたの恵みを感謝します。主よ、この栄光のドアを感謝いたします。私たちに解放、喜びを与える素晴らしいこの栄光の臨在を感謝いたします。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。すべての重荷主に委ねます。すべて心配しているもの主をあなたに委ねます。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたにもう一度体を捧げます。この体、主よ、あなたのものです。あなたに仕えるため、あなたの御国のため、あなたの福音のため、主を体を捧げましょう。主をあなたを愛するため、人を愛するため、主をこの体を捧げます。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。 主を感謝します。主を感謝します。主を感謝します。この新しい季節を感謝いたしましょう。あなたがすでに決められたこの素晴らしい季節に入っていくことを感謝いたします。主はあなたの勝利の力を見るこの年を感謝いたします。祝福が止まらない年に入ったことを感謝いたしましょう。栄光の王が私たちの家に来ることを感謝いたします。栄光の王が私たちのビジネスに来ることを感謝いたしましょう。栄光の王が日本に来ることを感謝いたしましょう。主はあなたの素晴らしい力、聖霊様のムーブメントを期待しましょう。主を感謝いたします。主を感謝いたします。イエス様の皆によって宣言します。アーメン。主に感謝しましょうハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤアーメンアーメン。OK、 5人にハイファイブし、主は良いお方だよと宣言してみて。主は良いお方だよ。いつも良いお方。感謝感謝ハレルヤ。ハレルヤ。アメン。ね、今日は本当に主の喜びを感じるね。主は私たちのような私たちのことを分かってるんだけど、私たちのような流れに入らない人間じゃないので、それ忘れないでね。だから神様と話すときすぐ分かるわけね。私たちが心配してるかもしれないけど、主は全然心配してないの。恐れがないから。アメン。だから天国に入って私たちを、ね、恐れようとしても恐れることができないみたい。恐れがないから、呪いがない。天国は完全にこの信仰愛、そのような流れで満たされている場所なの。アーメン。だこういう教会もね、こういうふうに礼拝しながらそれを少し感じるわけね。天国の世界が入ってくるから、そこで私たちがね、笑いたくなる、賛美したくなる、泣きたくなる、全て捧げたくなる、そういう、ね、天国の流れ。でもまだ地上にいるわけアメン。みんなアメンかな。地上にいるんだよね、みんなね。 OK、 大丈夫。 OK、 まだここにいるわけ私たちは。でも天国の世界はドアがいっぱいあるの。当たり前イエス様だけがドアなんだけど、その天国の世界に入るいろいろなドアがあるの。それが今年主は私たちに教えたいの、それを。みんなアメンかな。主の家にはいろいろな部屋があるから、だから主はその家、私たちが主の家に入るその祈りの時間、それか自分が聖書を読んでる時間、何か、その時に主は私たちをいろんな違う部屋に入れ始めるの。そして当たり前ドアが開くとか聞こえないかもしれないけど、主の家に入ると私たちはいろんなものを経験できるから。アーメン。だから神様は毎日いろんな違うものを私たちに与えようとするの、いろいろな経験。だからみんなクリスチャン同じような経験しましょう。それは天国でないわけ。アーメン。でないの、それは神様との関係で、みんな当たり前レベルも違う、知識のレベルも違う、経験も違う。でも私たちが大人になってくれば、クリスチャンとして、そしたらもっと神様の世界を今経験できるわけ。死ぬまで待たなくていいの。アメン。神様の世界に入れるわけ。アメン。だからそれ祈りの時も少しでもそのイメージがあれば、あ、今日どこの部屋に入るのかなっていう考えを持ち始めるから、何を主は今度教え始めるのか、それとも予言し始めるのか、主は癒しの流れに入るのか、でいろんなもの、私たちはそれを経験しながら神様はすごいなって分かってくるわけ。主は全て私たちが必要なものを今日知ってるわけ。だから自分が主と交わるときに、これが必要だよって言ってるかもしれないけど、主はそれじゃないよって言ってるわけ。で私たちはすごい癒しが欲しいかもしれない、でも主は知恵を与えたいわけ。 アーメン。時々私たちは予言が欲しいけど、主は奇跡を与えた。だからそれ 主の流れに入っていかなきゃいけない。アーメン。だから主の開くドアは主が開くドアなの。だから間違えたドア叩かないように。イエス様を通してしか入れないから。でもイエス様の家に入ったらイエス様が主なの。だから自分の毎日の人生、自分の仕事の人生、どこかで主がドアを開き始めたらどうぞと言わなきゃいけない。アーメン。それがこの今年、主は私たちにもっともっとそれを教えようとしてるから。アーメン。もっともっともっともっと、みんな言ってみて。祝福止めないように。アーメン。主は私たちを祝福したいから。アーメン。アーメン。OK。そしたら先週ね、エペソ2章でスタートしたけど、少しだけそれちょっと戻るんだけど、今日当たり前プリムの祭りのね、ちょうどタイミングとして、昨日の夜からスタートしたので、まあみんな大体わかるよね、エステルの話は。エステルの話って面白いのが、神様一回も出てこない、主一回も出てこない。だから読みながら神様っていう流れじゃないの。何が見えるかというと、神様が見えない場所で働いてるのが見えるわけ。雨少ないね。神様はいつも隠れるお方なの。神様は自分をいきなり表さない、自分を見せようとしない。神様はいつも隠れた場所にいて、そして私たちはそれ見えないから時々信じないわけ。でも神様は、聖書を読みながら、神様は働いてるはずなの。感じないかもしれないけど、主はいつもいるって約束何回もあるわけ。恐れるな、私はあなたと共にいるから。でも私たちは見えないから恐れが入ってくる。でも神様の啓示としては、天国の啓示は、恐れないでねっていうわけ。アーメン。だから自分が何か感じてない、経済祝福が来てない、癒しが来てない、だからといって主がいないわけじゃないわけ。主はいつもいるの。神様は自分の決めたルールで、特に今ね、自分を守らなきゃいけない。神様は自分、この三位一体のな、聖霊様も同じなんだよ、守らなきゃいけない。なんで、神様は入れる場所がある、入れる場所がある、入れない場所があるわけ。でも神様は、私たちが全然わからないときに主を信じ始めれば、神様の働きを見ることができる。だからエステルは自分で何もできないと思っていた。でも神様もいろんなものを導いてたわけ。そこで、エステル、これあなたがこの時に決められたかもしれない。あなたが本当にこのポジションをもらった理由は、このイスラエルがなくならないように、そのためにあなたは生きてるかもしれない。それがエステルの流れ。それがすごい強いポイントなわけ。そこで、ああ、可能性がある。神様はもう最初からいろんな働いてたわけ。そこで彼らは祈りと断食したわけ。神様ってそこでも何も変えてない。そこで神様が奇跡を起こしたわけ。何に対して？この神様の民、主の民、神様と契約を持つ人たちのため、その悪魔の攻撃を完全に止めたの。だから信じなきゃいけない。アメン。神様が働くことができる。神様は何か悪いものをチェンジできると信じ始めなきゃいけない。でもあの時、完全に彼らは決めることできたわけ。人間だからオプションがあるの。これやるかやらないか。でもエステルは OK、 やると決めた。死ぬかもしれない、でもやると決めたわけ。私たちは主の計画を、絶対それをやると決めなきゃいけない。アーメン。だからこのプリムの祭り、全部あれ祭りになったんだけど、本当に今でもイスラエルを、完全にユダヤ人たちをなくそうとする、そのアマレクの霊はまだ働いてるわけ。それもっと行きたいけど行けないんだよね。でもみんなよく理解して、神様はこのアマレクの霊、 アマレクは絶対滅びるって聖書で何回も予言してるの。それイエス様の再臨の前で絶対起こるから。アーメン。わかるよ、あるクリスチャンはイスラエルは関係ないって言ってるわけ。イスラエルすごい関係あるの。イスラエルは神様が選んだ旅なの。そしてそれだけではない、神様はイスラエルのその土地から絶対その土地はイスラエルのものともう言ってしまったわけ。自分聖書読んでればそれすぐ見えるから。ということは神様は自分の名前で契約やっちゃったわけ。だからイスラエルがどのぐらい神様から離れようとしてもまだ戻ってくるの。なんで？神様の約束があるから。最後にアーメンって言ってみて。でもみんな見始めるからね、このアマレクの霊がやられていくから。神様のこれ予言なの、一つの聖書の予言。神様はイスラエルの流れで今度いろんなエルサレムでこの宮みたいなものが立ち上がる、いろんなものが今度立ち上がってくるから。みんなアーメンかな。 OK、 それ今日の教えたくないやつなの。でもニュースでもみんないろんな見始めるから OK。 じゃあ、なんて言った、エペソ2章ちょっと見ていきましょう。エペソ2章 OK。 みんな感謝ですか。だから私たちはすごいね、素晴らしい、時のこの季節にいるんだよね。それ感謝。エペソ2章、この間これ全部読まないからね、まだ違うとこ行くから。この間見たのが霊の死というもの、okay? そしてみんな忘れないで、イエス様が十字架にかかって死んだ、okay? そして何が死んだ、当たり前彼の体、目の十字架にかかったもの当たり前死んだ。でもイエス様は霊なの。もう一回言うかね、私たちは誰もこのそのお葬式で体を見たその人じゃないの。すごい。人間はそれがサタンによく騙され、これがあなたの人生だよなんて、これあなたの人生じゃないの。神様はあなたの霊を作られた、生まれ変わらなきゃいけない。でも私たち人間の全ての問題は何？霊の死なの。体の死が終わりじゃないの。アメン。だから死の後は全ての人定められているのは裁きなの。みんな神様に、クリスチャンもノンクリスチャンも、そしてサタンもサタンの天使たちもみんな裁かれるの。でもこの今生きている私たちの人生、クリスチャンであれば私たちは完全にこの死というものから出たわけ。でもまだ将来イエス様が戻ってこなければまだ体のシャットダウンはするわけ。でも自分の霊と魂は天国に行くの。それをこの間いろんな面で説明したけど、2章の1節ちょっともう一回見るね。これだからこの十字架とよみがえりを私たちは信じなきゃいけない。イエス様は全ての罪を背負った、それを信じなきゃいけない。2章の1節で、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり。これも人間に書いてるわけね。死んでいたよ。でもこれ読んでる人たちも死んでいた。何が死んでた？自分の霊が死んでたわけ。魂は大丈夫、体もまだある。この霊というものが死んでいた。アメン。そして2節、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い。だからこの世の流れに私たちは従いたくないの。サタンが支配してんの。サタンが今でもだよ、まだ頑張ってるわけ。だからこの罪の中にこの世の流れに従い、空中の権威だ。空中の権威誰持ってるわけ？主じゃないの。空中の権威はここでもパウロはサタンだよっていうわけ。だから全て私たちが経験しているものは聖霊様ではない、人間の霊でもない。このサタンの世界から来る、霊的世界から来るものがあるわけ。でそして今日そこまで時間ないからいかないけど、この死の力、死を持って、このパワーを持ってたのがサタンだよってヘブル人に書いたの。 ということはサタンのパワーは何？死を持ってくる。でこの死んだ後、その意味ではない、サタンのパワーは死を持って、だから最後の敵は何なの？みんな聖書を見ながら、死なの。 OK、 だからそれまだ終わってないわけでも、最初からの問題は何だったのか。この死というものが、これが大変な問題になったわけ。それは何の死か、神様のルールを守らなかったその瞬間に死が入ってきたわけ。でもこの間言って、アダムとエバは倒れなかった。そこでお葬式はなかった。まだ900年まだ生きるわけ。トニーさんにアーメンって言ってみて。なんでこれ大好きで、人間は、私たちは生まれる、いろんな人生歩んでいく、そして死ぬ。それが大体の人間の考え方。当たり前、この間準備しなきゃいけない、 OK。 でもこの準備しなきゃいけないのは、この自分の地上の時間が終わった後の準備しなきゃいけない。前も当たり前、家族のためいろんな準備する。でも自分はどこかで天と地を作られた神様と出会うわけだから、何を経験して自分の霊が生まれ変わらなきゃいけないわけ。みんなアメン、ね、だからこれが全部ノンクリスチャンが経験する流れなの。でもクリスチャンは何が起きたか分からなければ、これをまだ経験したわけ。サタンにやられてしまう。そこで、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。ということは、悪魔の流れ、罪の流れで動いてたってこと。アメン。だから私たちは何？生まれ変わったと信じなきゃいけない。みんなアメンですか？反キリストの霊に勝利できると信じなきゃいけない。で、2章のこの間終わったとこが10節ね。実に私たちは神の作品であって、すごいよね。クリスチャンになった時、私たちは神様の作品、神様のデザイン、神様が私を作られた、その信仰が立ち上がるわけ。当たり前、これを信じないクリスチャンすごい多いけどね、びっくりするほど。でも神様が私を作られた。私の親ではない、お父さんお母さんではないわけ。神様が私を作られた。だから私たちは将来、お父さん、自分のお父さんお母さん天国行って、その親と会うけど、その親は親じゃないわけ。兄弟姉妹になるわけ。天国行けば、お父さんっていうのは神様しかいないわけ。だから天国ではみんな兄弟姉妹なの。自分のファミリーメンバーであっても、おじいちゃんおばあちゃんお父さんお母さん子供全部、どこかで天国に入ればお父さん。ということは、私たちを作ったのは人間ではない、神様が私に命を与えた。それ分からなければ、それ忘れちゃえば、神様の方に行かないわけ。神様の方に行か、神様のこの全然考えないで、どこかで自分がまだ普通の人間のように歩まなきゃいけないと思ってしまうわけ。でも私たちは神様の作品なの。そしてみんな違うわけ。自分のデザインは自分のデザインなの。神様が作られたものがあるわけ。みんな言ってみて、神の作品。良い行いをするためにキリストにあって作られた。ということは、これどういう意味？悪い行いがないってこと。神様の計画は良いものしかない。神様は良いものしか与えない。神様はいつも優しい。神様はいつも罪を許してくれる。神様はいつも私から離れない。人間が離れる、友達が離れる、家族が離れる、神様は私から絶対離れないわけ。神様のデザインとして、私たちは神様が私に与えた良いものに入っていかなきゃいけない。みんな良いものって言ってみて。 ということは神様の流れに入れば私たちは悪、悪いものを経験しないわけ。主は私たちが悪から解放されるのを求めているの。悪魔の世界にやられない人生を私たちに求めているわけ。だから神様の作品というものは良いものの流れに入る。だから今年はこのドアが開くことを信じなきゃいけない。神様が私に良いものを与えるんだ。神様の作品は良いものを与える。その流れに入っていかなきゃいけない。神が私たちが良い行いで歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。神様は当たり前私たちの人生を導いてきたところもある。でも私たちは導きを受けなかったところもある。宗教の霊にやられてしまった、お金を愛し始めた、罪を愛し始めた、いろんなもの、私たちはいろんなもの過去を見ながらそういうのを見えるわけ。いろんなもの。でもそこでずっと誰がいつもいたわけ。主がいたの。主はいつも知恵を与えたかった。主はいつもアドバイスを与えたかった。カウンセリングしたかった。でも私たちはそれ、いや、いらない。そしていろんな良くないものも経験。でもそれ主じゃなかったの。自分が決めた人生、そこでサタンが入ってきていろんな問題が起きたわけ。神様の作品、神様の作品、神様が決めたもの、私たちは過去を見ながらそんなに見えないものあるかもしれない。でも神様と歩み始めれば、今度は主はもうと備えた、整えたものがあるの。だから神様と今日みんなね、いきなり全てのものをプッシュアウトして、神様、あなたが私を作られた、この時に私はまだ生きている、神様あなたは何を準備したんですかって聞かなきゃいけないわけ。人間は分からない。自分も人間だから分からない。でも神様はもう目の前のものを備えちゃったわけ。ということは自分の道はもう決められてんの。ということはどうやって神様と交わらなければ絶対これ入れないの。主が準備したものに私たちは入っていかなきゃいけない。すごい大切なポイントなんで、その道が自分の裁きになるわけ。雨少ないけど正しいんだよねこれ。新しい計画そればっかり書いてあるの。イエス様も何回も言ったわけ。みんな罪を犯すの分かってんの主は。でも主の御心をやらないものは神の国に入れないの。完全なものじゃないけど神の国に入れる。でも神の国になんでちゃんと入れない。御心をやってないからなわけ。御心は何ですか。聖書ですか。違うの。聖書は教えなの。神様があなたに与えた人生を歩まなきゃいけないわけ。私があなたに与えた人生やりましたかって聞かれるわけ。私は教会行きました、聖書読みました、祈りました、優しい人生やりました。それ全部いいものなんだけどベストライフじゃないわけ。神様が決めた人生と人間が決める人生は全然違うはず。神様の計画を私たちは受けなきゃいけない。だから今年は主は何回も私たちの思いノックしてるから、私たちの心ノックしてるわけ。私たちはこれよく聞いてよ、普通の人間じゃないの。ギア先生、私は人間です。普通の人間じゃないわけ。私たちは今からちょっと見るけどね、神様の宮になっちゃったの。考えてみて、ソロモンの宮、今度教え始めるけどね、 ソロモンの宮を私たちは勉強してずっと読みながら、あれよってすごいすごいすごい繁栄がある、栄光がある、知恵がある、いろんなものがある、そしていろんなパワーがある、その神の宮が私たちのシンボルになっちゃったわけ。ノンクリスチャンは主の宮じゃないの。クリスチャンは主の宮になったわけ。じゃあなんでこれ大切か。私たちが主に心を開いた瞬間、最初の時ね、救いの時、主は入ってきた、御霊を通して。でも今度そこから主は何、私は主だよ、その流れで来るわけ。あなたは主ではない、私が主。それを私たちは理解すれば OK、 主よ、あなたが開く道、開くドア、それを主よ、私は入っていきます、決めなきゃいけない。いや、今年は絶対主に、主のドアを開くと決めなきゃいけない。ちょっと見ていこう、これ第一コリント3章。神の宮となる私たち、神と 宮になった私たち、すごい私たちは気をつけなきゃいけない。Okay? 第一コリント3章の16。みんなアメン。だからこの季節ね、私たちは何分かんない、イエス様が私たちが救われた時に何をしてくださったか、それを信じなきゃいけない。それを忘れてしまうと普通の人間のような歩みをしてしまうわけ。 OK、 みんなクリスチャンですか？ OK、 16節、あなた、第一コリント3章16、あなた方は、これ当たり前、クリスチャン、このコリントにいた使徒的センターがあった、そこに行ってた、クリスチャンたちね、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか？ だからこれよく聞いてよ。知らない可能性がすごくあるみたい。Okay? ということはクリスチャンにね、クリスチャンに言ってるから、だからノンクリスチャンだったら当たり前分かんない。クリスチャン分かんないという、知らないのですか。ということは自分の中で起きたこの生まれ変わった時の経験というものを知らない可能性があるわけ。いやでも神様が入ってきたら分かるはず。いや分からないの。なんで？主は隠れるから。神様は私たちの自由意志をスキップしないわけ。自由し、私がまだ決めるパワーがあるの。でも神様の宮になってしまった、そこであなたの中に御霊が自分のうちに住んでいるようなことを知らないのですか。ということは分からない、知識がない、いろんなものを神様が与えようとしても分からない、それ可能性があるわけ。だから何が必要？知識が必要。もし誰かが神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。これ大変だね。神様は、だソロモンの宮もすごいすごいものだったけどなくなってしまった。 AD70 もイエス様も予言したわけね。もうここで住まないよっていうわけ。神の宮を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の宮は何？聖なるものだからです。あなた方はその宮です。アメン。これどういう意味？自分の体は自分のものではないというものを理解しなきゃいけない。主の宮になったということを私たちは信じなきゃいけない。18節、誰も自分を欺いてはいけません。あなた方の中に自分はこの世で知恵のあるものだと思うものがいたら、知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。これも当たり前、ソロモンの宮のとコネクションしてるわけね。ソロモンはなんで繁栄があったと思う？知恵を受けたから。人間の知恵ではない、神様からの知恵をもらったわけ。よく聞いてよ、みんな、これまだ寝ないで。神様の知恵、よく聞いてよ、これ神様の知恵は人間の知恵ではないの。もう一回言うから、神様の知恵は私たち人間の知恵ではない。 ソロモンはその知恵を受けた瞬間に成功し始めたわけ。その前はただの普通の人間だった。でもソロモンは神様が与えた知恵、彼は求めたわけ。神様は富を求めなかった、いろんな繁栄的なを求めなかった。神様に知恵お願いします。私の知恵ではない、あなたの知恵。そしてその知恵が賜物としてきた時、その瞬間に神様が与えた富と繁栄が来たの。私たちは時々繁栄欲しいけど主の知恵欲しくないわけ。私たちは癒しが欲しいけど主の知恵欲しくないの。神様の知恵を最初に求めたら私たちは毎日成功し始める。私の知恵ではない、私の聖書の知識だけでもない、神様の知恵なの。時々私は誰かに癒しを祈ろうとする、止められるわけ。癒しを信じませんっていうわけ。その人少しだけ減り下れば、神様の知恵を受け始めれば癒しがあるって分かるはず。でも宗教の礼を通して癒しを受けないの。変な教えで聖書と思っている、癒しがないと思っている、癒しのパワーはないと思っている。神様の知恵を少しでも聞こうとすれば、主の声を聞こうとすれば癒しがあるって聞こえるはず。聖霊様嘘つかないから。でも宗教の霊は違うものを教え始めるわけ。聖霊様は私たちのビジネスを繁栄させることができるはずなわけ。すべてのクリスチャン繁栄できるはずなの。でもそれ祈ろうとした、止められるわけ。私は繁栄信じません、経済祝福は信じません。それはあなたの知恵なの、主の知恵じゃないの。少しでも自分の中にいる聖霊様、天と地をこの全部見えるもの、神様が作られたその御霊があなたの中にいるんであれば、神様できるものすごいはず。土から人間を作ることができる神様、その御霊があなたの中にいるんであればすごいことできるはず。でもいや信じない、私は頭いいので、いろんな教育受けたので、大学9年ぐらい行ったので、進学いっぱい、もういろんな進学校行きました、だから私はこれ受けません。その人間の知恵が神様の知恵とコネクションすれば、私たちの知恵はすごい愚かなものなの。自分の中に創造主がいるわけ。神様がいるの。だからここで知恵のあるものとなるために愚かになりなさい。今年これ私たちは経験しなきゃいけない。黙示録の素晴らしい教会、使徒的センター、使徒たちがいた、使徒がリードしていた使徒的センター、そこでイエス様の考えてたもの、その教会が考えたもの全然違かったの。お前たちは全部いい方向行ってると思ってる、でもイエス様違うよっていうわけ。彼らはイエス様のミニストリーを全部受けてると思っていた、イエス様ちょっと待ってよ、私はあなたの教会の外にいるよっていうわけ。主が中にいるはず、でも外にいる。そこで私の声を聞けば、私の声を聞けば、私の知恵を聞けば、私のアドバイスを聞けば入ってくるよっていうわけ。じゃあなんで多くのクリスチャンは主の臨在を経験しないか、聞こうとしてないから。愚かなクリスチャンになっちゃったの。全部知ってると思ってしまった。でもなんで私たちは毎日主の声を聞かなきゃいけないのか、なんで御霊によって導かなきゃいけないのか、主の計画と私の計画全然違うの。天国と地がすごい離れてるように、そのぐらいのレベルなわけ。 神様の計画を私たちは受けなきゃいけないの。でもそれもいきなりブワーッと全部来ないわけ。なんで？神様はいつもテストしなきゃいけないから。だから何がテストになるか、私が祈るときに聞く人になるかどうか。ヤコブも言うわけ。そのヤコブの手紙書いたいろんなこの教会たちもいろんな問題があったみたい。でもその問題の中で何が起きたか、彼らは知恵がなかったの。私たちは知恵を求めなきゃいけない。知恵のあるもとになるために愚かになりなさい。みんななりましょう。知らないよって主に言わなきゃいけない。わからない。この人生、主、あなたが決めた人生、わからない。助けて。言わなきゃいけない。みんなアーメン少ないけど頑張ってね。神様は今日みんなに語ってるから。いろんな言い訳あるわけ。日本の教会聖書がなんでないかとか、全部どっかで神様何か計画あるんじゃないか。いや、その計画は私たちみんな聞かなきゃいけないの。主は予言を教会に与えるわけ。教会は何？すべて聖霊様が語ってるものを聞かなきゃいけない。聖書だけじゃないの。だから今度ソロモンの宮が次の主がアップグレードする教えなの。ある人たちは聞く、ある人たち全然聞かない。アップグレード全然しないの。時々びっくりするわけね。私もこのいろんなトップの人たちと話しながら、ある人たちはアップグレード全然してないの。なんでしてないかびっくりするわけ。主はまだ今でも語ってるわけ。自分がペントコステの流れ好き、 OK、 アーメン。それもう昔なの。異言がもう戻ってきたの。1904年6年、そこで戻ってきたわけ、教会に。今もうその教えじゃないの、主は。前は預言者がなかった、今預言者いるわけ。前は人がいなかった、今人がいるわけ。主がいきなり天国から教会に語り始めたわけ。じゃあ人たちがいる、預言者たちがいる、それ信じない、それあなたの問題。主は人だから、主は今でも終わりの時まで人たちがいるわけ。なぜなら、もう少し終わるよ。なぜなら、この世の知恵は、みんな言ってみて、この世の知恵。当たり前、私たちはね、これ入らないんですよ。私は聖書知ってるからっていうわけ。そのこと全然言ってないの、ここで。聖書の知恵も必要なの。でも神様の知恵が欲しいの。聖書は自分の土台、主の声聞いてなければ神様の知恵入ってきてないわけ。どのぐらい自分が聖書を知ってる、癒しのことを知ってる、いろんなものを知ってる、主の声を聞き始めないと祝福に入れないの。この世の知恵は神の御前では愚かだからです。だからみんな祈るときね、祈り方知ってると思わないで。戻るよ、プルルル、戻ります。ゲアス先生、なんで最初主の家のこと言った？これが理由なわけ。神様と話すとき、よく理解して、自分の近くにいる、自分の中にいる神様、三位一体、人間じゃないの。みんなスターバックスで誰かと話してる、その人じゃないわけ。自分の妻ではない、自分の主人ではない、自分のお父さんではない、自分の牧師ではない、目の前にいるお方が天と地を作られた神様なの。不可能がないお方なの。じゃあなんでいろんなものやってくれない？これが理由なの。私たちは全部知ってると思ってるわけ。自分の人生はもう私は全部わかる。それわからないの。だから私たちは聖霊様によって歩まなきゃいけない。神様、この世の知恵は神の御前では愚かだからです。神は知恵のあるものを彼ら自身の悪だくみによって捕らえられると書かれており、私たちを縛ってしまうのは何？自分の知恵なの。いや知ってるよ、私は癒しのやり方知ってるよ、私は解放の仕方知ってるよ、それ全部知識なの。その中で主の知恵を受けなきゃいけないわけ。私は将来天と地を作られた神様と出会わなきゃいけないわけ。 そこで絶対誰も聖書してるよ絶対言わない。私があなたに与えた人生やりましたかって聞かれるから。でもクリスチャンもみんなクリスチャンみたいな人生をみんな同じようなものを歩み始めて、神様の知恵が必要なの。彼ら自身の悪巧みによって捉えられると書かれており、また主は知恵のある者の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられるとも書かれています。ということは主は時々笑ってんの、私たちの祈りを聞きながら。私たちの心配してるいろんなもの時々笑ってるから、バカにしてるわけではない。私たちが愚かって分かってるわけ。人間は最初から罪を犯したわけ。最初のデザイン、最初の人間失敗したわけ。神様の声を聞けばよかったけど違う声聞くわけですから、誰も人間を誇ってはいけません。アメン。自分のプライド捨てましょう。自分のプライド捨てましょう。私はもう大丈夫だ。いや大丈夫じゃないの。主の恵み必要なの。主の助けが必要なの。すべてはあなた方のものです。パウロであれ、アポロであれ、ケファであれ、また世界であれ、命であれ、死であれ、また現在のものであれ、未来のものであれ、すべてはあなた方のもの。すごいと思わない？これクリスチャンみんな言えるの、これだからクリいや天国に入った瞬間何わかると思う？全部あったんだなってわかるわけ。いや主はあなたは何も、いや全部あったの。なんであなた方はキリストのもの、キリストは神のものです。まだ寝ないでよみんな。これ主は今日すごい語りたいみたい。人間は人間の知恵、プライド、そこでレビアタンの霊が入ってくるの。レビアタンは何？プライドの王なわけ。ヨブもそこに入っちゃったの。それが神様の説明だったわけ。どのぐらい自分が清いからこの問題が来たり、それいろんな理由があるかもしれない、分からないものあるかもしれない。最後には何をしたっけ、神様に聞かなきゃいけないの。なんでこの病がある、なんでこの問題が起きた、なんで私のビジネス成功しない、なんで私はここまでいかない、この喜びがないか、神様に聞かなきゃいけないの。すべてあなたのものなの。すべてあなたのもの。なんで？主がいるから。隣人にアーメンって言ってみて。じゃあゲア先生なんでこれ言ってるか、主はドア叩いてるわけ、ノックしてんの、入ってきたいわけ、私たちの人生に。立ちましょう。ハレルヤ。ハレルヤ。感謝。神様のライフを決めなきゃいけない。自分の人生今日すごいいろんなもの分からないかも、それが OK なの。それで認めなきゃいけない、分からない人間だから。でも主は知ってるわけ。主は私たちから絶対離れないから、私たちを絶対導きたいの。みんなドア開きますか。自分しか決める、誰かからできない、インパーテーションでこれ全然来ないの、自分しかできない。手挙げましょう。ハレルヤ。主よ、あなたの前で私たちこの人間の知恵というものから解放されることを願いましょう。主よ、あなたの御心は何ですか、あなたの計画は何ですか、あなたの2024年与えたい祝福は何ですか。何の部屋、何のドア、何の窓が開くか、主よ、あなたに聞きましょう。私の道じゃなくて、主よ、あなたが決めた繁栄の人生、あなたが与えるこの知恵を願いましょう。富が来る知恵の人生、天国の世界が現れてくるあなたが決めた人生、 主よ、その流れに入りましょう。主よ、あなたの知恵を信頼します。あなたの声を毎日求めましょう。私の声を聞いてドアを開くなら、あなたの中に来ます。これ今年経験しなきゃいけない。主が中にいる、主が中にいる。私を導き始めた、その流れに入る。それを今宣言します。主は今日私たちに憐れみを与えていることを宣言します。主よ、私の計画ではない、主よ、あなたの計画、あなたの良いものを信じます。不可能がない、リミットがない、主よ、あなたの計画を信じます。私たちはこの奇跡というものを信じます。主のスーパーナショナルパワーが現れることを信じます。人間のものだけではなく、主の現れを見ることを宣言します。主を期待します。期待しましょう。期待します。お金が来る、祝福が来る、もっといい仕事が来る。主よ、あなたが決めたこの良いもの、天国のもの、繁栄のもの、主よ、それに入っていきましょう。あなたが与えたい、全部受けましょう。主を感謝します。みんな忘れないでね、予言、もっともっともっともっと。主がそれ何回も語ったの、それ今年それだよって言ったわけだから、一つのもっと経験した、もっとまだあるってこと。神様の知恵に入っていきましょう。アメン。主に感謝しましょう。アメン。ハレルヤ。アーメン。 OK、 じゃあ座っていいよ。最初生産式だったっけ、生産式ね、生産式やっていきましょう。これも、ね、みんな自分の心をすごいチェックしてみて、イエス様の師匠から流れる祝福に入っていくか入っていかないか、皆さん入っていきましょう。 OK、 クリスチャンであれば立ってください。クリスチャンであれば本物、 OK、感謝。みんな本物でよかったね。本物じゃない人何回も会ったことあるから、ね、かわいそうだよね。クリスチャンと思っているクリスチャンじゃない人悲しい。ハレルヤ。アメン。だからみんなね、外最初変わらないから、生まれ変わった、中が変わったわけ。でも自分の霊は何も、神様との関係を求めてるから、主の恵みを受けましょう。アメン。いつも言うけどね、自分ができないと思った時本当に感謝なの。分からないと言った時すごい感謝。これがこの人間関係、夫婦関係、家族関係、いろんなもの成功しない、その時止まらなきゃいけない。自分でやってるから成功しないわけ。神様の祝福入っていきましょう。アメン。じゃあこれなんでエステルとコネクションするんでしょうかすっごいコネクションあるの。彼らはもうみんな死ぬと思ってたわけ。今もイスラエル、そういう少し思いがあるわけ。もうやられちゃう、周りの国々からやられちゃう。いや、それ神様の計画じゃないの。彼らは神様の前に祈ったわけ。これがクリスチャンの祈りの人生、主の助けを求めるわけ。神様のドア、神様の計画に入っていくの。そこでみんな分かるよね、奇跡起きたわけ。もうちょっとアーメン言ってもらいたい。奇跡起きたの。アーメン。彼らができなかったもの、神様はやったわけ。今まで多くの戦争、イスラエルをなくそうとする、イスラエルが戻ってきた、全部主の奇跡が入ってきたの。奇跡だらけ。今もいろんな奇跡聞いてるわけ。すごい奇跡が起きてるの。主はできます。主は人間ではない、主は神様だ。天と地を創造した神様。アメン。今日ね、みんなね、病があるかもしれない。主は癒し主なの。 自分理解できないかもしれない。なんで病があるか。主は癒し主なの。主は時々何を食べるか伝えるから。一回すごいお腹がすごい痛かったの、3日ぐらい。そしたらやっと癒し宣言していろいろやった。そこで止まって、主よなんで。そしたらいきなりブロッコリーいっぱい食べてねって言われてブロッコリーだけ食べて、いきなりお腹が癒された。じゃあそのブロッコリーからの癒しだったのか、それも入ってるわけで、も主に従ったわけ。ミスに7回入って癒されないよ、みんな。いや、聞いてる？ミスに7回入って絶対癒されない。でもそれ一つの予言だったわけ。あなた7回この汚いヨルダンが入れば7回目癒されるよっていうわけ。従ったわけ。主の声を聞いて従うなら、癒し、健康、繁栄、いろんなものが来るわけ。聞きましょう。アメン。今日も癒し受けてもらいたい。イエス様は十字架にかかって全部病を受けたから、私たちは神の子供として癒し解放を受けることができるの。このパンはイエス様の体のシンボルね。私たちはイエス様の体にある傷を信じて、彼の傷によって私たちは癒されてる、癒された、癒される、それを信じなきゃいけない。信じましょう。癒し来ないかも。信じれば来るよ。主ができるから癒しを受けます。アメン。感謝して受けましょう。ハレルヤ。イエス様の血をみんな感謝ですか。この季節当たり前ね、私たちは今度もっとイエス様の血を考え始めて感謝し始めるわけ。贖い主、悪魔の国から私たちを取り出してくれたイエス様、感謝しなきゃいけない。みんな自分でできないんだよこれ。イエス様しかできないの。イエス様の血を信じましょう。すべての罪が許された、清められた。感謝して受けましょう。ハレルヤ。今イエス様の皆によってすべての呪い今縛ります。そして今出ていけと命じる。全ての病のシステム、病の流れ、人から言葉を通してきた病、今それを今イエス様によってキャンセルします。それを縛って今出ていけと命じる。全ての体に来るいろんなこの痛み、いろんな変なもの、それ今イエス様によって縛って出ていけと命じる。病の霊出ていけ。全ての人から口から言葉から言葉の呪い、それを今イエス様によってキャンセルします。自分が自分に語ってしまった呪いの言葉をキャンセルします。今イエス様の皆によって私たちは祝福だけを受けることを決めます。癒しだけ受けることを決めます。主の知恵だけ受けることを決めます。主の祝福から次の祝福に入っていくことを宣言します。癒しから次の癒しに入ります。新しい力を宣言します。すべてのサタンの攻撃シャットダウンします。すべてのサタンの計画シャットダウンします。エステルの油注ぎが私たちに来ることを今宣言します。このために生きているんじゃないか、その啓示が来ることを宣言します。主よ、あなたの素晴らしい解放、打ち破りの季節に入ることを感謝いたします。多くのドアが、良いドアが開くことを感謝いたします。いろいろな予言の霊が来ることを感謝いたします。夢の啓示が今日からすごい来ることを宣言します。天国へのドアが開いたことを宣言します。イエス様の皆によって宣言します。アメン。感謝。はい、OK。感謝。これできないからね。大丈夫、大丈夫。OK、献金やりましょう。ハレルヤ。それ信じますか？ハレルヤ。新しい啓示来ることを宣言します。この予言の霊がこの季節に強くなることを宣言します。エステルの油注ぎ、この時に私たちは生きている、このために。皆さん信じますか？アメン。 私たちできないものを主ができます。ハレルヤ。 OK、 じゃあ立ちましょう。ハレルヤ。良いものいっぱいあるよって主が言ってんの。5人ぐらいアーメンって言ったね。主は良いものいっぱいあるよって言ってんの。それみんなに今日伝えようとしてるわけ。今日の朝ね、主が言ったわけ。みんなに伝えてね、良いものいっぱいあるよ。ある人たち信じる、ある人たち信じない、それ自分の問題。神様の計画は変わってないの。信じた方がいいよ。主は良いものいっぱいあるんだ。悪魔は反対なの。悪いものいっぱいあるわけ。でもそれいらない。主の良いもの欲しいの。主の計画に入りたい。予言の霊の流れに入りたい。アーメン。みんな経済祝福信じてますか？ハレルヤ。主はできるんだよね。いろんなものできるから。アーメン。じゃあ宣言しましょう。イエス様の皆によってこのお金にある呪いをキャンセルします。このお金を祝福します。イエス様の皆によって、イエス様の血潮によって私は祝福を受けます。良いもの全部受けます。天国にドアを開きます。病のない場所にドアを開きます。貧しさがない場所にドアを開きます。イエス様、奇跡が来ることを感謝します。もっとも
っとも
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 っと油注ぎあるでしょ。それなんで天国がそれ語ってるわけ。みんな天使たちそれ歌ってんの。もっともっともっともっと主の良いものが来るよって今年主が言ってるわけ。天国ではこの世はみんな大体ネガティブでも主はネガティブじゃないの。すごい良いものが来ると宣言してるわけ。主は勝利したから信じましょう。毎日上を見てどうぞって言わなきゃいけない。あなたの祝福欲しい、あなたの知恵が欲しい。天国が現れると信じなきゃいけない。アーメン。感謝。 OK、 喜んで捧げましょう。